主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
海坊主です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
さあ、都道府県名ね、由来を、紹介する不定期シリーズですね。
はい。
はい。まあ、都道府県名と、都道府県名と、都道府県庁所在地が違うところは、その都道府県庁所在地の由来。
はい。
あと、都道府県庁所在地じゃない政令指定都市も、紹介しています、
はい、
紹介していきます、
はい。
で、まあ、これはですね、各都道府県および県都道府県庁所在地または、政令指定都市のホームページから、はい、抜き出して参考にして紹介させてもらっているのと、そこでは分からなかったのは、ウィキペディア等を参考に使わせてもらっています、
はい。
で、前回は北海道を紹介しました、
はい。
で、今回はですね、東北地方ですね、北から順番にね、紹介していきます、
はい。
いいですか？では行きます。
はい。
まず青森県ですね。青森県はですね、今の青森市ですね、
はい。
そこにですね、青い森があったからだそうです。
青い森、
おお、はい、緑豊かな森があったんでしょうね、
はいはい。
で、この江戸時代前期ですね、
うん、
今の青森市に港町が建設されていくんですけども、
うん、
やはり青い森があって、港ね、北から陸奥湾に入って、はい、船が来ますよね、
はい。
で、この森を目印に青森を、目指してやってきただそうですよ、
はい。
だからやっぱ青森になるそうですね。で、この青い森は今は残ってないようですね、はい。青森ね、遠いですね、我々のエリアからは
そうですね、青森ね、
ちゃんと行ったことは僕ないですね。
あ、
ある？
いや、ないですね、
青森は、
はい、
十和田湖、
十和田湖
っていう湖があってね、はい、青森県のもうだいぶ真ん中の南側ですけども、
はい、
なんか小学校の時に十和田の女神とかっていうなんか童話みたいな、民話みたいな、なんか赤い神様と青い神様が、
はい、
十和田の女神を取り合うみたいな、まあ、ピーチ姫をこうクッパとマリオが取り合うみたいな、
はい、
そういうようなお話を習ったのが覚えてるぐらいかな、はい、
はい。
青森県でした。はい、続いて、
はい、
岩手県ですね、
はい、岩手ですね、はい、
岩手県ね、盛岡市に、
はい、
3つに割れた桃源寺に、
うん、
なんだこれ、なんか3つに割れたね、大きな石があるんですって。
ほう、
うん、桃源寺ってとこに、しめ縄で張られたそんな大きな石があります、
うん。
この石はですね、岩手山が噴火した時に飛んできた石と言われて、三石様と呼ばれて人々の信仰を集めていました、
はい。
この頃っていつなんだろうね、そういう信仰されてた頃に、
はい、
羅刹帰という鬼が、この辺の地域の人にや旅人に悪さをしていました、
うん。
で、困り果てた村人たちは三石様にどうか 悪い鬼を懲らしめてくださいとお願いしたらですね、うん、たちまちこの神様が羅刹鬼を大きな、この3つの大石に縛りつけてしまったそうです。
ほう。
でこの羅刹鬼はびっくりしてもう二度と悪さはしません、二度とこの里にも姿は見せませんからどうぞお許しくださいというので、この三石の神様は二度と悪さをしないという印を立てなさいと言って、
うん、
この石にペタンペタンと手形を押して南昌山の彼方に逃げ去った。だから石に手形がついたので岩手と呼ぶようになったそうです、
はい、
本当なのかしら、どこまで。でもこのね三石って僕見たことあるんじゃないかな。
岩手に行かれた時
盛岡に、
はい、
これも、ね、東北の方、あ、間違ってたごめんなさいね、あの盛岡城の近くにありませんこれ。多分そうだと思うんですよ。
東賢寺っていうお寺がですか。
いや石、
あ石、
うん、なんかでっかい石があった
三様、
うんうん、何も知らずにでっかい石って思って帰ってきた通っただけなんですが、はい、これかなってちょっとこれ資料を読んで思いました、
う
ん、
はい、
はい、で岩手県の、県庁所在地ですね、
うん、
盛岡市ですね。盛岡はですね1691年に、
はい、
藩主南部重信と盛岡城鬼門の、鬼門を鎮護する寺院として置かれた、永福寺っていうお寺があるよね。悪い方向、はい、縁起の悪い方向から、まあ、あの風水みたいなもんだよね、
はい、
の方向に置いた寺永福寺があって、そこの何だろう住職さんっていうの、
うん、
が青山法院っていう方なんですって、
うんうん、
でこの南部重信と青山法院との間でこう交わされたレンガ歌ね、
はい、
歌でやり取りした時のその歌の内容から取られた地名のようです。
うん、
幾春も、いくつも春、いくつもの春も、
うん、
花の恵みの梅雨やこれ、宝の玉の盛る岡山。
うん、
この宝のこう玉、宝がいっぱいあるこう山。
持ってる山ですね。
うんうん、盛り上がる、盛り上がり栄える丘、
うん、
こういう意味からですね、当時この辺南、南部藩って言ってたんですけども、はいはい、盛岡藩でこの歌から名前を変えたそうです。まあおめでたい言葉へのこう改名っていうので盛岡になったそうですね、うん、岩手といったらやっぱ甘ちゃんですよね。
そうですね、
甘
ちゃん、
うん、もう震災後も一度行きましたが、
あ、そうなんですね、
うん、震災前にも一度盛岡 2,3 回行ってんのかな、
へ、
うん、行きましたね、うんうん、わんこそばね、
あ、盛岡ですか、わんこそば、
うん、まあ、この辺ですよね。
僕冷麺のイメージなんですよ、盛岡冷麺。
これ冷麺ねあんまり好きじゃないの。
あ、そうなんですか。
美味しい。
僕あのこんにゃくみたいなこうね、うん、弾力のある麺が好きですよ。
ほらよく焼肉屋で飲み会するときにさ、
あ、
よく冷麺つきますけどどうします、うん、ってこう言われるじゃん、うんうん、
はい、
僕基本食べてないんだよいつも。
へ、
うん、誰かにあげてる、
うん、美味しいですよ。まあね、多分本場の味を僕は食べたことないんですけど、だしがこう、う
ん、変わんなかったよ。
あ、そうなんですか、ね、
パイナップル入ってるじゃん。
ああ、はい、
うん、でキムチ入ってるじゃん。
はい、
なんか麺に、
うんうん、
果物もね、こんなおそうめんじゃあるまいし、う
ん、でも冷やし中華にさくらんぼ入ってないしてません？なんか子供の頃映像で見た記憶がありますよ。
冷やしラーメンを、冷やし中華を美味しそうに食べているのを見てる人、
はい、そうですね、あの CM、うん、
今ないけどね、うん、 うん、あでもね、うん、でも冷やし中華もね、
はい、
多分外食で食べない。
そうですか。暑い時にこう冷たい麺類とか食べたい。
冷やし担々麺とかは食べるけど、
はい、
冷やし中華って食べない。
冷麺も中華もこうちょっと酢が入ってさっぱりしてるじゃないですか、うん、それが苦手なんですか、うん、
いやわかんない、食べない。でも冷やしラーメンみたいな食べるよ。その別のさ、うん、ほら、うん、冷やし担々麺とか、うん、もちもちしてて、うん、コシがあって、はいはい、美味しいしね。美味しい
ですよね、うん、
でもなんか冷麺はね、冷やし中華もなんかマヨネーズつける？
マヨネーズつけないです。
冷やし中華に。
え、冷やし中華にマヨネーズ？
うん。
なんですか？え？
あ、なんか地域によるんだよねこれね。
へえ、
うん。はい。
マヨネーズ、え、コンビニでもマヨネーズついてないじゃないですか。自分でかけるんですよ。
あ、ついてないの？
え、マジっすか？ついてるんすか？
いや、だからコンビニとかでも買わないけど。
はいはい。
うん、食べる地域のはつける地域はあるよね。
へえ、う
ん、はい、あ、じゃない地域なんだね君はね。
はい、
うん、おかしいなはい、
はい、
うん、ちょっと苦手なんです。逆に言ったらね、はいはい、冷麺、うん、なんか美味しいっていう店行っても美味しく思わなかった
ん
だけど、
うん、なんかさっぱりして僕は好きですけどね。
うん、はい、ごめんなさい。は
い、いえいえ、
はい、続いてに宮城県ですね。
宮城、
はい、これはね、宮となる城の所在地。
はい、
はい、
ああ宮となる城、
はい、つまり唐の諸帝ですね、うん、あの都から見て宮城県とかってとすごく遠いですよね、はい、で多賀城っていう城が置かれてたんですよ、
うん、
うん、だから蝦夷討伐の最前線基地ですね、が置かれていた多賀城ですね、
うん、
だからこれをまあ宮、まあ、国の国境の出先機関でもあるし、
うん、
城でもあるし、うん、宮でもあるというところから、宮でもあり城でもあるってところから宮城、
うん、
また、奥州一の宮っていうのが、
うん、
あの各国にね、あの神社の代表、
はいはいはい、
一の宮っていうのが、置かれてるんですよね、はい、そのまま地名になってるとこもあるし、
はい、
廃れてるとこもありますけども、うん、その奥州の一宮が塩釜神社とか、
うん、
あと陸奥の国の国分寺、これ聖武天皇が置いた国営のお寺ですよね、うん、これと、城が置かれた、この辺に置かれたってところから、あの宮とやっぱ多賀城が置かれたから、やっぱ宮城、
うん
とかね、あと三宅っていう、施設、
う
ん、ね、建造物などを含めた朝廷の工作地ですね、
はい、
三宅が、三宅にこう転化して宮城になったっていうような説があるそうですね、
は
いはい、まあ宮城県ね、仙台はやっぱ伊達政宗のこうイメージがあって、次に出てくるのが宮城県の県庁所在地仙台市ですね、
はい、
でこの辺を昔治めて、伊達さんが来る前治めていたのが、国分市なんですが、
うん、
千代城って呼んでたそうです。
千代城、
はい、これは、この千代城があったとこに、仙台仏いっぱい仏さんがあったのかしら、
うん、
でこの仙台地図、仏さんがあったのが転じて千代になって
千代城
でこう言われるようになったんじゃないかと言われていますが、
はい、
このあと伊達政宗が、
うん、
この地域を治めることになった時に仙台と改めます、
うん、
で仙台で、ね、今はあの台風、あの仙人の台風ですねって書くよね、 だけど昔はこのタイの字は難しい、あの旧字体の難しいタイプの字だったんですけども、このね仙台っていうのは、中国の前漢の時代の、古事、を題材にした唐の時代の漢詩、唐の時代の人が前漢の頃の、古事、あ、ごめんなさい、前漢の時代の古事とそれを題材にした唐代の漢詩に由来するそうです、
うん
うん、こういう説ね、中国の、中国のこう言葉からっていうのと、あとアイヌ語でセプナイ、これで広い川って読むそうです。
ほー、
はい、
アイヌも関わってくるんですね。
で仙台になったという説もあります。
うん、うん、
昔はあのアイヌとはちょっと直接言い難いのかもしれないけど、エミシがいたから、
あー、
うん、だからまあそういう説、
うん、
という由来とかがあるそうですね。
うん、
うん、仙台は行ったことある？
ないです
なかなか北はないんだね、
あまりない、
海坊主くんはね、
海しかないんでないですね。
いや仙台も海あるよ。
いや海を泳ぐだけなんで上陸しないんで。
ああ、じゃあ何仙台の海とか何松島とかの海とか行ったことあるってこと？
いやそこも泳いだことないですね。
あ、うん、
はい、
なるほど、ね、
はい、
もう仙台も 2,3 回行ってるんだけど、
はい、
近いね、東京から2時間ぐらいだから。
はあ、近いんですね。
近いのよね、
東北といえど、
うん、もうでもちょっと震災からこっちは行ったことないので、
うん、
うん、ね、あの詳細はまた違う番組の仙台の人が、仲いい人がいるので、
はい、
また聞かせてもらおうと思います、はい
はい、
続いてちょっと北にまた戻って、日本海側ね、
はい、
秋田県、
秋田、
はい、秋田という音ね、
うん、
音ですね、うん、として出てきたのは、うん、もう日本書紀の本に出てくるそうです。
へー、
うん、だから秋田の地を秋田って読んでたそうで、昔はね秋田、
うん、
でこの「あぎ」っていうのは、
はい、
あの「歯ぐき」って読む字なのね、
うんうんうん、
で、7世紀の中頃になると、阿部の平尾が水軍を率いて蝦夷討伐にやってきます、
はい、
で、その後間もなくこの「あぎた」は「秋田」、秋はね今度は「飽きる」っていう字に、漢字が置き換わっています、
うん、
でこの飽きた田んぼですねは低湿地を意味する悪い悪度、悪いあまり良くない、
はい、
農耕地としては向いてないっていうところから生まれた地名とも言われています、
はい、
で奈良時代になると今の春夏秋冬の秋田っていう風になったそうです。
奈良時代で変わるんですね、
字はね、漢字はね、うん、漢字はその都度その都度時代に合わせて、
うん、
昔はほら万葉仮名で、
はい、
音、漢字の音を無理やり日本語に当ててた読み方を万葉仮名って言うんだけど、だんだんその文字の意味も考えられるようになってくるので、
うん
うん、この字は縁起が悪いからこの漢字に置き換えようとかっていうのは多分今後もいっぱい出てきますね、
うん
うん、飽きたね、
飽きたね、
飽きたって僕ちゃんと言ったことないと思いますね。
ほう、飽きた、
うん、
秋田ね、ない、うん、僕も秋田ないんです
けど、秋田小町ぐらいしか今浮かばなかったな、
秋田小町 ね、
うん、
で次女の次女以下のことを秋田の方言で次女、次女、あの2番目の、
あ、2番目の娘さんね、
娘さん以下のことをおばこって言うんですって、秋田おばこ、
は
あ、うん、秋田育ちの若い子のことをおばこって言うんですって。だから昔お花をいっぱい見に行ってた時があって、何やったかな、ダリアとコスモスの祭りやったかな、いっぱい植わっとるのを見に行った、
秋田に見に行ったの、
いや 秋田じゃないところにいっぱい、
あ、そういうお花畑に行ったんですね、
はい、お花畑にちょっとメルヘンですけどね海坊主が、で秋田おばこっていうのが、うん、そういう品種があって、
うん、
これどういうおばちゃんという意味かなと思って調べてみたら、そういう意味あった。
おばはんじゃなく
て若い娘なんです、
うん、おばさんの子供だから
おばこなのか、
うん、あ、でも秋田美人って言うもんね。
言いますね。
秋田小町だってそういう意味でしょ。小町ってビッピンさんっていう意味でしょ、
はいは
い、ああ、やっぱ綺麗な人多いのかな。
多いって言いますよね。
秋田の人って出会ったことあんのかな。
佐々木希って秋田じゃなかったですか。
そうなの、
うん、だったと思いますけど、あの人も美人ですよ。
おしんも秋田だよね
そっか、あ、舞台は、うん、そうですね。おしんね。
おしんは辛抱の子、辛抱の子、
うんうんうん、
さあ続いてね、山形。
はい、山形、
これもね、平安初期の資料にも山形っていう言葉が出てくるそうですね。
へー、
今の山形市の南側を山形郷、山の方向の里で山形郷、
郷
郷ね、里ね、
はい、
そういう集落が村があったというところから由来しているそうです。
はい、
なぜここを山形と言ったかは、不明だそうですが、うん、まあ山形も有名な山ね、蔵王とかありますから、
うん、
山岳信仰とかね、
うん、
山を神様にってこう見るような、そういう文化的なものもあったんじゃないかなと、
うん、
山形県のホームページでは言っています。
はい、山形、
僕ね、ミルクケーキが好きなんですよ、山形は。
ミルクケーキ、
うん、おしどりのミルクケーキ。
ほう、
多分ね、ドン・キホーテとかにも売ってるんだけど、あ、なんかね、落雁、薄っぺらい落雁みたいな、
うん、
なんかね、板ガムみたいな板状のカリカリってした、あのね、型抜きみたいな、お祭りやる型抜きみたいな、
はい、
あれラムネみたいなのあるでしょ、
はいは
い、ああいうののね、牛乳味
の、あ、これはミルクケーキっていうんですね。
ミルクケーキ、
なんかこうパリッとしてそうなイメージですけど、
うん、そうなの。
へ
え、おしどりっていうメーカーさんのミルクケーキ、
はい、
ケーキ、
あ、でも美味しそうですね。
初めて山口って駅の土産屋に売ってて、
はい、
何これって思って、なんで試しに買って美味しかったから通販で箱買いしたことあった
の、山形のミルクケーキ、
うん、
へえ、
あのね、無印でも売ってたよ一時期、今あるかなんか分かんないけど、
まあドン・キホーテ行けば、
ドン・キホーテには売ってる、たまに見る、
探してみよう、
うん、あの黄色いパッケージです。
へえ、
うん、で中身は白いんだよ、
はいはいはいはい、
袋は黄色いんだ
よ
ね。うん、はい、続いて福島県ですね。
はい、福島、
はい、
福島、
はい、福島といえば、
福島といえばダッシュ村。
違うよ、おもれきで福島といえば
あー、姉さん、
姉さんですよ、姉さん、
すいません姉さん、失礼しました、
はい、大常連の、
そうですね、
はい、
はい、
さあ福島ですね、
はい、
この福島の名称はこの福島市に福島町っていう土地があったんだって、
はい、福島町町、
はい、ほう、昔からの呼び名があったんだね、はいはいはい、っていうところで、
うん、
最初に使われたのは1593年頃、
はい、
木村義清、
はい、
によって福島城としていうお城の名前として使われたのが初めだと言われています。
どんどか
で、昔のですね、伝説によるとですね、
うん、
この間昔忍軍っていう地域だったようなんですが、
うん、
見渡す限りの湖で、
うん、
真ん中に忍山があったそうです、
うん、
この山には東おろしが吹きつけていたため、
うん、
風が吹く 島、湖の中の島にいつも風が吹くので吹いてくるので、はい、吹く風が吹いてくる島、
うん、
福島、
うん、
ね、福島って風が吹く島って書いて福島ね、
うん、
でそれがですね、その湖もだんだん干上がって今は陸になってるそうですよ、
うんうんうん、
それがこの風が吹くっていう字をいい文字の福に、
うん、
変えて今の福島になったというとことのようです。
はい、
はい、福島ね、
福島
だいぶ南まで来ましたね。東北地方これで、うん、終わりなんですが、
はい
はい、うん、福島もね、
うん、
僕は何度か行ってるんです。
ほう、
うん、僕は餃子を食べた思い出があります。
福島で餃子ですか。
福島餃子、
うんうん、
で
有名なんですね。
僕が行った時に駅の観光案内所のグルメマップで、
はい、
福島餃子っていう一つパンフレットができてて、なんかね、フライパンに、
はい、
普通の中華屋さんの餃子って一列に並んでるじゃない。
そうですね、
6個とかで並んでるじゃない、うんうん、なくてなんかフライパンとか鍋に、鉄鍋に、うん、普通の扇形の餃子をこうギューって詰めて並べてるみたいな、はいはいはい、
こう円盤型に。
あ、そうそうそうそうそうそう、
あれが福島餃子なんですか。
違うのかな。
ああ、そういうの店か、ひょっとするとそれが福島、うん、
定義がちょっと福島餃子の定義がちょっと分かりかね
るので、まあ、姉さんに教えてもうたら。
そうだね、
はい、
で僕が行った時にその一緒に行った友達が一番行ってみたいってとこがなんか駅から歩いて15分20分ぐらいのとこで、
うん、
もうバラックみたいなね、なんかオンボロのとこだったの、
はいはい、
で 2,3 日後に閉店。
へえ。
なんか移築なのか、
はいはい、
なんか知らないけど、はい、まず多分やどっかでやってるんじゃないかなっていうようなのが、うん、ただひたすら混んでて、
あ、まあ、人気店なんですね、うん、
っていうので味はよく覚えていません、
うん、
はい、そうだね、福島ね、なんか福島山形、
うん、
あれ福島山形仙台って割と鉄道でなんか三角関係で行きやすいんですよ。
へ
え。で福島と山形って新幹線でつながってるのね、
はい、
で福島と仙台も新幹線でつながってて、うん、で仙台山形も電車でね、鉄道でね1時間ぐらいで行ける。
うーん、
割となんか近い三角関係な感じで、うん、その辺3つセットでなんか旅行した思い出がありますね、
うん
うん、ね、海坊主くんもぜひですね、
はい、
東北にも行ってください。
はい、
うん、広いよ。なんか牧歌的でいいですよ。
あ、いいですね。
はい、
行ってみたい。
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。
はい、
いろいろなお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
はい、
はい、ではですね、またポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。